今日開かれている御言葉はヨハネの福音書14章7節から14節。それでは御言葉をお読みします。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか？私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技のゆえに信じなさい。まことにまことにあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。以上です。今日はこのところから、父なる神は近いという題です。今日は洗礼式が執り行われます。私たちにとって本当に喜びの時です。洗礼のことを私はある時、洗礼というのは一つの出来事だけども三つの意味があるんだということを学び、そしてそういうふうに言い表すととっても分かりやすいなと、そのように思いました。洗礼というのは、一つは葬式だっていうんです。洗礼というのは葬式。イエス様を信じる私たちはもう罪に死んでいる。この場は、洗礼の時はこれ葬式だと。あなたは罪に死んでいるんだ。二つ目は誕生日だ。罪に死に、しかし死んだだけでなく、今は永遠の命で新しく生まれたんだっていうことを表している誕生日。三つ目はこれ結婚式だ。私たちの罪のために死なれ、しかし復活された主イエスと共に生きる、主イエスと結び合わされて生きるということを、この洗礼の時は表している。ですから、何て言えばいいんでしょうか。今日お二人にはお葬式でおめでとうとは言わないんだけど、でも罪に死んだんです、おめでとうと言いたいし、新しい命で生まれたんです、おめでとう、そして主イエスと共に結ばれて生きる結婚の時だ、おめでとうと言いたい。私今日遠藤さん のご主人がね、来られたらね、イエス様との結婚式おめでとうって言ったらちょっと怒られるんじゃないかなとちょっと思ったんだけども、でも来てほしかったけど、ちょっと今日は来られなかったね。本当に不思議なことだと思うんです。私たちは罪に死ぬとか、新しい命で生まれるとか、主イエスが共に生きてくださるんだって、この見えないこと、感じないことを私たちは信じるんです。不思議なことです。でも確かなことです。神が語られるところで、私たちは自分の罪ってのが少しずつ分かってくる。イエス様の十字架が私にとってどういう意味なのかが骨身に染みて分かってくる。 新しい命で生まれるってことが、あ、本当にそういうことが私に起こってるんだってことが分かってくる。あ、イエス様は今日私と共に生きてくださるんだ、これから私はイエス様と結婚して一緒に生きるんだってことが分かってくる。それは今日お二人だけでなく、私たち一人一人に語られている事柄でもあります。神の言葉が語られるところに、それを信じる信仰が生まれてくるっていうんです。本当に不思議なこと、でもこれが事実です。私たちは今日ここに集められて、ご一緒に神の言葉に聞いています。今日もここで主なる神様は私たちに語っておられる。ただ耳を通り過ぎていく言葉じゃなくて、私たちのうちに信仰を生まれさせる神の言葉を今日私たちに語っておられる。神様に期待して御言葉に聞いていきたいと願います。あなた方は心を騒がせてはなりませんと、先週私たちは主の御言葉に聞きました。イエス様が弟子たちの元から離れ去る、十字架につけられ天に昇られていく時がもう来た。イエス様は弟子たちから離れ去っていく。すると弟子たちはきっと恐れと不安に陥るだろうと、イエス様はそのことを先んじて、あなた方は心を騒がしてはならない、安心しなさいとこう語られた主の御声でした。天の住まいがすでに用意されてるんだ、天に至る一本道である主イエスをあなたは知ってるから、安心しなさい、大丈夫だ、心を騒がせてはならないと御声に聞きました。今日の箇所7節からも、この心騒がせてはなりませんというメッセージが続いているところです。安心しなさいっていうイエス様の声が続いているところです。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。イエス様は、私を知るなら天の父なる神をあなた方は知っている、いや、知るだけじゃなくて、あなたはすでに神を、天の父を見ていると言います。9節でも、私を見た人は父を見たとこう記されている。イエス様はこれまでもこう語ってこられました。私と父とは一つです。私を見る者は私を使わされた方を見るのです。父を見るなら私を見るなら父を見る、私を知るなら父を知るんだと、そう繰り返し語ってこられました。安心しなさい、主イエスは弟子たちにこう語りかける。私を知っているなら父なる神を知ってるんだ、安心しなさい。私から聞いてるなら父なる神から聞いてるんだ、安心しなさい。父なる神はあなた方に近いんだ、安心しなさいとこう語りかけてくる。しかし弟子の一人であるピリポがこう言うんです。イエス様の言葉に満足できない。イエス様、あなたは私たちが父なる神をすでに見ているなんてよくわかんないことを言うんだけど、いや、もっとはっきり見せてくださいと。私たちにわかるようにはっきり見せてほしい。かつてモーセが山に登り、主なる神を、天の父なる神を見たように、私たちにもはっきり見せてほしい。そうすれば満足します。こういうピリポの姿とか言葉から、これ私たち自身も一つのことを問われるような思いになります。それは、私たちは主イエスの言葉をどのように聞いているだろうかということです。私たちも聖書読んでて、これなんかいい感じの言葉なんだけど、でもよくわかんない、あ、これってこういうことなのかなとか、これってそういうことかな、これよくわかんないけどこういうことかな、ああいうことかなと、こうよくわからない、はっきりしない、そういう時があると思います。すると私たちの心に出てくるのは、なんかモヤモヤして満足できない、納得できない、信じられない、このままでは従えない、このままでは踏み出せない、満足できない、イエス様はもっとはっきり教えてほしいんですよっていう思いにもなるかもしれない。私たち毎週礼拝に集って、ここで神の言葉に聞いています。ここで大切なことは、 ここで語られる主の言葉を神の言葉として信じて聞くということではないでしょうか。私が今日納得できたとか納得できないとか、そういう、こう私基準、私満足というのを差し挟まないで聞く。もちろんですね、説教者が聖書から逸脱したこと、外れたこと、間違ったこと言ってたら、先生それ違いますよって私に皆さん言わないといけないんです。そういう責任があるんだとも教会、歴史の教会は言ってます。私が聖書から外れてることを言ったら、先生それ違いますよって言わないといけない。けれども、そういうことはまたちょっと別のこととして、今日の御言葉は満足できたとか、満足できなかったということではなくて、これ大切なことは何かというと、これ、今日語られている言葉は、神の言葉と信じ、これまっすぐに聞く。何か私というものを差し挟まないで、神の言葉を神の言葉としてまっすぐ聞くということが、これ大切なことなのだということを私たちは教えられます。ピリポのように、私基準、私満足で御言葉に聞くと、イエス様の言葉がどんどんわからなくなってくる。もしくはそのイエス様の言葉を自分の理解の範疇の中で当てはめようとして、ねじ曲げて、こうグイグイグイグイ、こうすれば納得できるというふうにして、自分の都合のいいように当てはめようとする結果、イエス様の言葉をごちゃごちゃにしてしまうということになる。私たち教会、イエス様を信じる者にとって大切なことは、これ主イエスの言葉を神の言葉として信じて学び、信じて聞く。これが私たち教会の神の言葉との向き合い方ではないでしょうか。イエス様はこう言われます。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。これってのは哲学的にどういうことだ、論理的にどういうことだ、私の理解ではどういうことだなんて差し挟まなくていい。イエス様を見たなら、父なる神を見たんだ。イエス様を知ったなら、父なる神を知ったんだ。その主の言葉をその通りに聞けばよい。主イエスと、ああ父なる神は一つなる方なんだということを信じて聞けばよい。歴史の、キリスト教会の歴史の中で、はっきりと語っていることがあります。それは、父なる神と子なる主イエスは別人格でありながら、その本質においては一つであるということを信じ、教会は告白してきた。不思議なことですよね。理解づらい、理解しづらいことです。別人格でありながら、一つだというんです。教会は、御父、御子、御霊、三つの神様は別人格なんだけど、三位一体だ、一つだということをこう言い表してきて、私たち教会の信じる神は三位一体だとこう言ってきました。不思議なことです。ちょっとわからない。新理解しづらい。論理的にはちょっとハテナが残るんじゃないかと思うかもしれない。しかし、私たちは私基準、私満足を差し挟まないで、この主イエスの言葉を信じて聞く。主イエスは父なる神とは別でありながらも一つなる神だ。主イエスを見るなら父なる神を見る。主イエスを知るなら父なる神を知る。主イエスの技は父なる神の技なんだということを私たちは見る。皆さん、私たちはこう思っておられる方もいるかもしれないんですけども、先生そんなこと言っても私たちイエス様見てないじゃないですか、イエス様見てないんだったらもう父なる神様も見てないんじゃないですか、なんてちょっと思う方もいるかもしれないけども、でも私そうだとは思わない。私たちどっかで、いや、はっきりとイエス様のことを信じているってことは、私たちイエス様のことを見ていると思います。そうじゃないですか。確かにこの目では見てない。しかし聖書の言葉に語られる主イエスのお姿を私たちははっきりと見て、 ああ、私はイエス様はこの方を信じますと告白している。心で見ていると言っていいかもしれない。そこで私たちは見ている。心で主イエスを見ながら、父なる神をはっきりと見ている。イエス様は今日のところで繰り返してこう言われるんです。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられる。私と父は一つだ、私と父は一つだ。この私の言葉を信じなさいってこうイエス様はおっしゃっておられる。この話は以前もしたかもしれないんですけども、求道中というわけではないんですけども、こう教会に悩み相談で来られる方と話しているとですね、私は神様を信じてますっていう人いるんです。おお、よかった、神様すごいボーナスを与えてくださったな、恵みを与えてくださったなと思うんだけども、それどういう神様ですかって聞いてみると、親っていうところがあるんですね。私の信じている神様はですね、宇宙の果てにおられてですね、そして私にはよくわからないんだけども、とにかく宇宙の果てにいる方なんだと。遠いお方で偉大な方で、私には触れることも触ることも接触することもできないような方なんだと。ああ、偉大な神ってのはいいところ言ってんだけど、ちょっと違うなっていう私は思うわけですね。子供の中に聞くと面白いですよね。神様ってどんな方って。神様どんな方って。しわくちゃのおじいちゃんで長い白いひげを蓄えてるんだって。これ完全にアニメの力ですよね。これやられちゃってる。これちょっと聖書とは違うかなって私は思うんですね。でも私たちは聖書がはっきりと示す父なる神のお姿がある。それは何か。父なる神は遠い彼方で、どんな方かよくわからない、そういう正体不明の神ではなく、私たちは主イエスを見て父なる神をはっきり見る。主イエスの言葉を聞いて、父なる神とはどういう方かということをはっきりと聞く。はっきりとしてるんです、私たちは。主イエスはこれから心騒ぐ不安に陥ろうとする弟子たちに語っておられる。そして私たちにも語っておられる。主イエスを信じるあなた方には、あなた方は父なる神は近いよ。これから来るってんじゃない。本当にもうすでに近い方なんだ。安心しなさい。心騒がしちゃならない。イエス様はここでも平安を語ってるんです。父なる神は私たち一人一人のそば近くにおられるんだ。しかし主イエスはさらに先回りをして、このイエス様の言葉が信じられないのなら技のゆえに信じなさい、技を見て信じなさいともイエス様はここで語っておられます。まことにまことにあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。イエス様は弟子たちに、あなた方は私が行うよりも大きな技をこれから行うようになる。だからその技を見て、私と父とが一つであることを信じなさいとこう言います。イエス様が行われてきた技についてはもう皆さんご存知であると思います。それは福音を告げ信じる方が起こされること。主イエスの技というのは福音を告げる技です。主イエスを信じる人は、この主イエスの福音を告げる技よりも大きな技を行うと、ここでイエス様は言ってる。最初私これを読むときに、どういうことだろうなってやっぱり疑問に思いました。どういうことだろう。私たちがイエス様よりもすごいこう病人を癒すとか、何かこうどういうことすること、ああすることができるようになるのかって。だとしたら私たちはできてないじゃないかって。 だとしたらこのイエス様の言葉嘘になるじゃないかって思うんだけれども、しかしここで言っているイエス様の技よりも大きな技とは、例えばこれ5000人の給食よりも大きな5万人の給食を私たちがするっていう意味ではなくて、イエス様はユダヤの一地方で福音を告げられた。しかしそこからスタートして主イエスを信じる者によって福音が地中海世界、ヨーロッパ世界、そしてアジア、全世界へと広がっていくんだ。主イエスのあのユダヤというところからさらにイエスを信じる者によって世界宣教がされていく。この技を見て、この大きな技を見て信じなさいとイエス様はおっしゃっておられる。主イエスは弟子たちのもとを去って天の父なる神のもとに行って、この弟子の世界宣教の技のために私は取りなす。そして父なる神は彼らを導き守り力となってくださる。皆さん、ですから私たちはこのイエス様の言っておられる私よりも大きな技ってのを今見ているわけです。ここにいる私たちってのはその大きな技の一つの実りなわけです。かつて2000年前から今に至るまで、あのユダヤの一地方で語られた福音が今では世界中のいろんなところに述べ伝えられているじゃないですか。大きな技が今現在進行形でその技が行われているじゃないですか。その技っていうのは、世界宣教の技っていうのは、主イエスと父なる神が手と手を取り合って一体であって進めてくださってるんだ。この技を見て信じなさい。父なる神と主イエスは一つだ。安心しなさい。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。ここだけ抜き出すとなんて都合のいい言葉だっていう感じになるんですね。求めなさい、何でもしてあげます。求めなさい、何でもしてあげますってイエス様ここで言ってるわけです。まあ、気前の良い言葉に聞こえます。しかし、これはそういうわがままを聞いてくれるっていう祈りではありません。私の名によって求める祈りの言葉です。聖書で名前というのは、その人自身を表すものです。私は主イエスの名によって祈りますというときに、私は私単体で勝負してんじゃなくて、イエス様という方にあって祈るわけです。ですから、主イエスの名によって求めるというのは、イエス様自身が求めたように私も求めますということを、ここでイエス様は言ってる。イエス様が求めたもの、それは、福音を信じる人が起こされ、父なる神の栄光が表されること、そのために、あなた方が求めるんだったら、私はそれを何でもしてあげようっていう、そういうことをイエス様はここで語っておられる。先日祈祷会でこんな話が出ました。私たちの救いの背後には祈りがあるんだっていうことをある方が分かち合ってくださいました。私たちがイエス様を出会う前、イエス様を信じる前、知ってるあの人が祈ってくれたんだ。いや、もしかしたら知らないあの人が祈ってくれたんだ。イエス様を信じる前の私たちは、主の名によって皆祈られてる。〇〇さんがイエス様を信じますように。〇〇さんが信仰を与えられるように。〇〇さんが信仰告白に導かれるように。私たちの救いの背後には必ず主の名による祈りがある。私たち自分自身を今日ちょっと見つめてみたいというか、思い返していきたいと思います。 私たちはイエス様を信じる信仰が与えられているということをもう一度振り返りたいと思います。見てください、自分自身を。今日ここで洗礼を受けられる方々をまた見ていただきたいと思います。私たちが主イエスを信じる、その背後には主イエスの名による祈りがあったんじゃないですか。親はこのために祈り、ある人は同僚に祈られて、ある人は教会に祈られて、ある人は妻に祈られて、ある人は夫に祈られて、そういう主の名による祈りによって私たちは主イエスを信じる信仰に導かれたんじゃないですか。信仰が生まれるところに、洗礼が行われるところに私たちは見るんです。主イエスと父なる神の一つの技、主の名によって祈り求めた、父なる神はその主の祈りを聞かれた、一つの技、主と主イエスと父なる神が一つであるということを私たちは今日ここでも一緒に見るんです。主イエスの言葉を聞きながら私たちは父なる神の言葉を聞いている。主イエスを見つめるように信じる私たちは父なる神を見ている。父なる神は近いのです。安心してよいのです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。今日ここでまた平安が語られているのです。ある神学者がですね、私たちの神っていうのは私たちのもとに駆け寄られる神だっていうふうに言い表している言葉を目にしました。私たちのもとに駆け寄ってきてください。私たちが駆け寄るんじゃないんです。神が私たちのもとに駆け寄ってくださる。主イエスのその御生涯の初め、神の子である主イエスは神であるにもかかわらず私たちと同じ肉を持ち、人の子として私たちのもとにこの地上に下ってきてくださった。主イエスと父なる神は一つです。そうであるなら父なる神も主イエスと同じように、また私たちのもとに駆け寄ってきてくださる、私たちのもとに近づいてきてくださる神です。遠い彼方でひげをもじゃもじゃ話しながら何を言ってるかわからない神様じゃない。父なる神様は私たちのもとに駆け寄ってきてくださる方です。私たちに語りかけ、私たちを導いてくださる方です。主イエスを見てはっきりとそのことがわかるのです。私は今日洗礼を受けられるお二人、またここにいる私たちお一人お一人、主イエスは今日語っておられる。安心しなさいって、遠藤さん、安心しなさいって語っておられる。みのりちゃん、安心しなさいって、安心しなさい。父なる神は私たち一人一人のもとに駆け寄ってきてくださってる。近くにおられるから安心しなさい。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。今日ここに集う私たち一人一人も、私たちのもとに父なる神は駆け寄ってきてくださっているということを覚えたいと思います。祈りましょう。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技のゆえに信じなさい。天の父なる神様、この朝あなたは私たちに お言葉を与えてくださいました。主イエスと父なる神は一つである。主イエスを見るなら父なる神を見たのだ。主イエスがこの地上に下ってきてくださったように、父なる神も私たちのもとへ駆け寄ってくださる方なのだ。安心しなさい。心騒がせてはなりません。神を信じ、また主イエスを信じなさいと語られました。どうぞこの主イエスの言葉を神の言葉としてまっすぐに聞き取ることができるように、信じる信仰を私たちにお与えください。特に今体の不調や試練の中にある方、辛さを覚えておられる方、父なる神は近い、父なる神は私のもとに駆け寄ってくださってる、この信仰によって私たちを慰め、私たちをもう一度励まし立たせてください。お願いします。新しい一週間が始まります。それぞれの場所へ出ていきます。しかし父なる神が駆け寄ってくださり、共にいてくださることを信じます。主よ、どうぞ私たちをそれぞれの場所で主のものとして、キリスト者として生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。